会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日は JTB パブリッシングの秘密に迫っていきます。 JTB パブリッシングは JTB グループ唯一の出版情報サービス事業会社ですね。2004年に当時の JTB の出版部門が独立分社する形で営業を開始しました。中核となっていますのはルール部情報版をはじめとする旅行情報誌、旅行ガイドブックや月刊誌、 JTB 時刻表などの出版事業です。またウェブサイトの開発運営やデジタルコンテンツの制作、スマートフォンやタブレット用アプリの開発、自治体や大学とのコラボレーションによるルール部の特別編集の制作、電子書籍サイトの運営などなど、まあ、新たな事業にも取り組んでいまして、その活動領域はどんどん広がっているんですね。さあ今日は電話がつながっています。株式会社 JTB パブリッシング出版事業本部時刻情報事業部長の石川俊晴さんです。石川さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、さあ石川さん、まずは JTB グループ、はい、まあ、これはもうこの頭の JTB でわかるんですけども、はい、パブリッシングというふうにつけた社名の由来から教えていただけますか。
は
い
は
い、
そうですね、このパブリッシングという社名はですね、直訳しますと出版するとか情報をお届けするという意味になるんですけれども、まあ、JTB グループ、先ほどご紹介いただきました通り、唯一の出版情報サービス事業会社ということでですね、信頼される情報、あるいは価値ある情報を提供し続けることによってですね、人々の豊かな人生と世界の相互理解に貢献したいという思いが込められた社名となっています。
なるほどですね、はい、まあもう本当にこの旅行情報に関するコンテンツっていうのは、はいはい、もう次々新しいものが出てきたりとか、
そうですね、
はい、形もいろいろ変わっていってましてですね、はい、会社も縦横ここ無尽にね、はい、柔軟にこう変化していかなければというのもあると思うんですが、
そうですね、おっしゃる通りですね、
どういったところを目指してこう会社としては、はい、今進んでいっていらっしゃるんでしょう。
そうですね、一言で申し上げますと、まあ、変化に柔軟に対応してチャレンジし続けるということで、まあ、現状に満足することなくですね、今おっしゃっていただいたような市場環境の変化に、まあ、柔軟に対応してですね、さらに自らも新しい変化を起こすべく邁進して、出版事業を獲得しながらも、チャレンジし続ける会社という、形を目指しています。
なるほどですね、はい、
で出版事業がやはり昨今厳しさを非常に増している中でですね、まあ、これからもお客様のご支持を続けていくためには常に、まあ、進化していかなくてはならないというふうに考えています。
まあ、今日はですね、はい、JTB パブリッシングさんと言いますと本当に、はい、冒頭で言いました通り、ルール関係からいろいろあるんですけれども、今日はですね、はい、もうあえてその時刻表についていろいろお話を伺っていこうと思っております、はいはい、やっぱりこれが歴史ももちろん長いですし、ロングセラーと言っていいようなものになるんですよね、これは。
そうですね、ちょっと紹介をさせていただきますと、JTB 時刻表というのは1925年ですね、大正14年に、まあ、創刊をされまして、おかげさまで今年で90周年を、迎えました。
すごいですね、
はい、で創刊当時はですね、時刻表という名前ではなくてですね、記者時間表という名前でですね、当時の日本旅行文化協会という名前の、まあ、現在の JTB から見ますとそのご先祖様とも呼べる団体から発行されていたというような、ものになります。はい、でまあ、創刊当初からですね、まあ、今とだいぶサイズとか厚さは全然違うんですけれども、まあ、創刊当初から、まあ、アラビア数字ですとか、まあ、横書きであったりですとか、はい、関東にこう路線図があったりという原稿のスタイルとほぼ、まあ、同じ体制を取っていたんですけれども、はい、まだこの時点ではですね、距離はマイルで表示でですね、
マイル、
はいはい、で時刻表記も12時間制、要するに朝の8時も夜の8時も8時という表記の仕方だったというような感じですね。現在は夜の8時あれば20時という書き方をしてるんですけれども、当時はそういうような記載の仕方だったというような形ですね。で今厚さも随分今JTB 時刻表は1000ページぐらいあるんですけれども、当時のページ数はまだ231ページで、ちなみに価格は50銭という値段でございました。
はあ、はい、そのまあ今からすると231ページっていうのは決して厚くはないんですけど、それでもその当時231ページのものを作っていたんだという、
そうですね、
のだけでもすごい情報量ですよね、
はい、そうですね、これをまあすでにもう月刊という形で出させていただいておりましたので、
これちょっと気になるところはいくつかあるんですけども、はい、今は普通にキロ表示ですよね。
はい、そうです。
マイルはこれいつぐらいまでマイルだったんですか。
ですね、これはあの1930年ですので昭和5年までが、マイル表示で、この時にキロに表示に改められたというようなところですね。
ってことは当然その頃までは、はい、マイルの方が一般の方々もピンと来てたってことですかね。
そうですね、そうですね。少なくとも業務でやる使われてる方にはマイル表示の方が浸透していたのではないかというふうに思います。
はあ、だいたい8マイルぐらいだねみたいな話をしてたんですよね。
そうですね、はい、
そういうことですよね。
はい、そうですね。
へえ、はい、なるほどね。
はい、でちなみに12時間制から24時間制にこれ改められたのがですね、ここからまた少し後になりまして、1942年昭和17年というようなことになります。う
ん、はあ、はい、なるほどね。まあ、今もう一般的にもね、大体、はい、その午後の時間でもね、14時とか、はい、16時っていう方がやっぱり分かりやすいんで ね、
そうですね、
間違いないんでそういう風になりましたけれども
、ね、はい、鉄道も今、ね、表記がそういうになってると思いますので。
そうですもんね、はい、うん。それから当初から月間だった、これ実は ね、はい、ね、私
はい、
年に何回か時刻表が変わる時ぐらいに出るもので、あんまり時刻表ってそうしょっちゅう変動するもんじゃないと、ふうにイメージがあったんですが、これずっと月間なんですね。
そうですね、基本的には大きな改正というのは今JR グループさんがですね、大体3月春ぐらいに大きな改正をされるんですけれども、
ね、
それ以外にも、実は季節の臨時列車とかですね、そういった例えば今ゴールデンウィークですので、非常にこうそういった列車も多く全国走ってるんですけれども、そういった情報を、そういった情報って何て言うんでしょう、で臨時列車って運転される日が決まってますので、そういった日をこう日付をですねこうアップデートしながら発行してますので、常に最新の情報が最新号を見ると分かるというような形になっていますので、まあ、それ以外にも細々とした会社線、いわゆるバスですとか、船ですとか航空といったところも刻々とダイヤが変わっている部分が実はございますので、最新号を基本的にはご利用いただくのが一番よろしいかなというふうには考えています。
なるほど、この情報量をでも毎月更新して作っていくのはすごい大変でないんですか。これ
そうですね、大体今ですね、まあ、月刊誌というサイクルで発行しておりますので、日本全国約900社の、まあ、交通事業者様の交通情報ということになりますので、でその900社様とこう月々ですね、情報のやり取りを、まあ、させていただきながら制作をしているというようなところになりますね。
900社あるんですか。
はい、そうなんです。これもう JR さんですとかも全部そういうのも含めてですね。はい、
いや確かに考えてみますと熊本でもですね、
はいはい、
まあ、JR 九州はもちろんそうなんですが、
はい、そうですそうです、はい、
他にもいろいろありますもんね。
そうですね、例えば JR 九州様はじめとしてですね、熊本電気鉄道様であるとか、
熊
川鉄道様ですとか、そういった本当に多数の事業者様からですね、情報をご提供いただいたり、あるいは取材にご協力をいただいたりしてですね、紙面の制作をしておるというようなところでございます。でちなみにですね、ちょっと前の話になるんですけれども、2013年の10月号でですね、
はい、
関東カラーで、くまモンの九州鉄道案内と題した特集を組ませていただいてですね、はい、実は熊本県のあるいはその九州の鉄道をですね、くまモンさんにその登場していただいてですね、表紙と関東カラーでこう登場してご紹介していただく形で、ちょっと記事にしましたところですね、ちょっと大変話題となったというところもございましたので、はい、大変実は熊本県さんともそういう意味ではつながりの深い時刻表でございます。
まあこれ出版物として表紙っていうのはものすごく大事なところあると思うんですけれども。
そうですね、はい、
ねえ、ちなみにですね、はい、石川さん今私手元に、はい、JTB 時刻表、
はい、
これ5月号でいいんですかね、
2015年の5月、今年のですね、
そうですね、
はい、はい、
で90周年ありがとうプレゼントキャンペーン実施中ということで、
はい、はい、そうです、
街をかける全国路面電車集合と、はい、いうことでね、
はい、
今表紙が、
はい、
これはこの時の函館のやつですかね。
そうなんです、函館市企業局交通部さんの函館ハイカラ号というような、はい、これ実はちょっとレトロな車両なんですけれども、そちらの方ちょっとフィーチャー表紙ではフィーチャーをさせていただいてですね、なかなかこう路面電車がフィーチャーされるってあまり実はなくてですね、大体鉄道いわゆる普通の、列車電車というところが多いんですけれども、まあ、実は6月10日がですね路面電車の日というふうに定められているということもございまして、街をかける、まあ全国路面電車集合と題しまして、 いわゆる、近年、エコな乗り物としてですね、結構注目を集めておりますので、ここでこう、全国で活躍しておりますその注目の路面電車を、ご紹介をさせていただいているというようなところですね。でこの中であの九州の三大路面電車ということで熊本市交通局さんも取り上げさせていただいております。
まあいうことでちょっと皆さんね、これね、関東が、時刻表なんかそんな、ね、私もさっき言いましたけども、そうそう変わるもんじゃないだろうみたいなイメージがちょっとあるんですが、
はい、
結構特集充実してましてね。
そうですね、ありがとうございます。
これがね、読み物として面白いっていうのが一つありますね。
ありがとうございます。で、先ほど申し上げたその全国900社様のその交通情報ということで、情報のやり取りをしているという部分では、正確さということになると思うんですけれども、一方でこの特定の地域ですとかテーマをクローズアップしたその魅力ある関東カラー特集ということ でこちらの方は、新鮮さや面白さをこう追求した内容になっていると。非常に限られたスペースではあるんですけれども、この中でですね、いろんなことをまた表現していけたらなというふうには考えております。
これ石川さん、私の、深読みかもしれませんけれども、この函館の表紙の写真ですね、いわゆるこうアメリカの何ですか、サンフランシスコでしたっけ、ケーブルカー的な感じでものすごくおしゃれなんですけど、一瞬こうどこ日本って思っちゃうぐらいの、
で
車体の番号が39なんですけど、これやっぱり90周年ありがとうでサンキューなんですかね。
これはですね、偶然ですね。そのように読んでいただけると大変面白い。私どももちょっと気づかされましたよ。
いや勝手な思い込みですげえななんてさっき話してたんですけれども、
ちょっとそれいただきまして、これからちょっとこの5月後 PR させていただきます。
あえてサンキューにしましたということでいかがでしょうか。
承知いたしました、ありがとうございます。
いうことで、だからね、そういうちょっと面白さもあるんですけれどもね、で実はですね、90周年ということで先ほど紹介しましたけれども、これを記念しまして、編集長いろいろイベントを開催ということで、
そうなんですね、
どんなことが行われるんでしょう。
実はですね、これはもうすでに終わってしまったことになるんですけれども、去る3月の20日にですね、90周年号となる JTB 時刻表4月号の発売日にですね、東京都内の書店で、時刻表編集長との握手会&歴代編集長のトークイベントという題するですね、ちょっと催し物を開催させていただきまして、で、本当に小さなスペースだったんですけれども、当日握手会に75名の方々、それからトークイベントに70名のお客様にご来場いただきていてですね、おかげさまでいろいろなメディアで取り上げられたというような次第でございます。握手会というところがですね、ちょっと私どもとしても斬新かなと思うところではあるんですけれども、でそもそもその握手会を開催しようと考えたきっかけとなるちょっとエピソードがやはりありましてですね、弊社に別部署にですね、仕事で来られたお客様が大変時刻表がの大ファンでいらっしゃるということで、現在の JTB 時刻表の編集長がちょっとご挨拶をさせていただく機会がありまして、でそのお客様がその時刻表への熱い思いをですね語ってくださったりだとか、あるいは時刻表に関する要望みたいなことも話していただいて、でこのその経験からですね、この、総括90周年を機にですね、直接私たちが、皆様に感謝を示す場、そして、時刻表についての読者の皆様の思いを、ダイレクトに伝えていただく場として、このイベントを開催しようというふうに考えました。でこの後もちょっとまだ、未定ではあるんですけれども、来年の3月までを90周年イヤーというふうに位置づけておりますので、いろいろなイベントをまたキャンペーンをですね、これからまた考えてまいりたいというふうに考え、今いろいろと検討しているところでございます。
なるほど、今年はいろいろね、あるということですけれどもね、いろいろね、今年はこうそういうイベントとかも行われるということですけれども、去年ぐらいからいろいろ実はですね、サービス、おすすめのね、サービスというところでスタートするものがありますね。例えばレールブック、
ありがとうございます。こちらの方はですね、2014年の11月にサービスを開始したんですけれども、具体的にJTB 時刻表がプロデュースするですね、鉄道旅行に出かけたくなるスマートフォンアプリということでリリースをさせていただいてます。で現在のところですね、 iOS のみの対応というふうになるんですけれども、現在の機能はその鉄道の乗り降りの記録とですね共有ということで、非常にちょっとシンプルなものになってるんですけれども、自分の要するに乗ったところをこう記録してですね、それを、知ってる友達とこう共有したりというそういうような仕組みになってるんですね。で今後ですね、その全ての鉄道ファンが集まるそのいわゆるソーシャルネットワーキングサービス、よく言える SNS ですね、として、機能を充実させていく予定であるというようなところでございます。で、誰かの鉄道旅行の記録と記憶がですね、他の誰かをこう鉄道旅行に誘って新しい記録と記憶が生まれるというような、循環をですね、レールブックを通じて生み出しまして、で一人一人の鉄道旅行をより一層素晴らしい、体験に変えていくことができ できたら、嬉しいなというふうに今考えております。
なるほどですね、はい、鉄道のソーシャルネットワークみたいな形になっていくと。
そうですね、
いいですね、はい、面白いですね、はい、まあ、ソーシャルネットワークといいますか、はい、やはりJTB パブリッシングのお勤めの皆さんは旅の達人であろうと思うんですが、
はい、
石川さんは、
はい、
乗り物の旅いろいろありますけど、どれがお好きなんですか？
はい、私やはりですね、鉄道がやっぱり一番好きでですね、で実は私も昨年の3月までですね、時刻表の編集長を実はやらせていただいておりまして、いろいろ先ほど申し上げたくまモンのさんの企画ですとかですね、はい、そういったところの時に実は編集長であったということもありまして、ちょっといろんなその鉄道っていうことも、もともといろいろ興味あるものですから、いろいろこう鉄道を軸にした企画というのをいろいろこうみんなで考えるのは実は大好きだったりするところも実はございまして、はい、
最後に一言だけ、
はい、
もう時間いっぱいであれなんですけれどもね、
はい、
一番好きな電車というか路線でもいいですよ、
はい、
どこですか石川さんの、
私が一番大好きなのは、実は肥薩線です。
肥薩線、
はい、
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 熊本、はい、
はい、そうなんです。
なんでまた、
実はですね、あそこ、実はもうかなり初めて乗ったのはまだ学生ぐらいの時だったと思うんですけれども、あそこのやはりいわゆるおこばのループと呼ばれるところがございますね。人吉の熊本から行きますと、人吉からちょっと先に行ったところにある、
ありますね、
あそこいわゆる鉄道の、はい、絶景と言われるところなんですけれども、
景色いいです
もんね、はい、もうそこに完全にこう見せられてしまいましてですね、それからとやっぱり八代の方から行きますと、それまでこう鹿児島本線がこう海沿いを走っていたのが急にこう山の中にこう分け入っていく感じになるという、はいはい、部分がですね、非常にこうなんて言うんでしょうね、車窓がダイナミックに変わっていくというところが大好きでございまして、で実は好きと申し上げておきながら実は最近ちょっと行けてないんですけれども、
ちょっともう、はい、石川さんの話聞いたら乗りたくなっちゃいましたけども、はいはい、そのうちまたこの JTB 時刻表でも特集を組んでいただけるんじゃないかと思います。
はい、また機会ございましたらぜひというふうにも思っておりますので、
ということで90周年のいろいろ特集紹介されておりますので、はい、ぜひ、こちらの方もご覧いただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
ということでお話を伺いましたのは株式会社 JTB パブリッシング出版事業本部の石川俊晴さんでした。石川さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。